おはようございます、ろくろです。
おはようございます、あきらです。
新エヴァ、ネタバレ、カッコ、私のろくろの主観だけを語ります。
よろしくお願いします、先生。私は、上、派までしか見ていません。9以降は見ていません。テレビシリーズは全部見た。
私が見たのはテレビ、上、派、9まで見た。でも、全部において記憶をなくしているっていう。
わかるわかる。真心を君にとか。
そうそうそう。
もう見た。けど、気持ち悪いの記憶しかない。
エヴァってさ、なんであんな記憶なくすんやろうな。
衝撃的すぎるんじゃない？
わかんないんだけど、で、私はよう出てくるその、ね、ガチ勢の Y ちゃんっていう子が、エヴァガチ勢すぎて、めちゃくちゃ怖いんだけど、エヴァについて教えてって言うと、ほんまに切れてくるから、教えてって言う前にめちゃめちゃ調べなきゃいけないのよ。
なるほど。
臭すぎてわかんないままなのよ。で、今回エヴァについて、Y ちゃんに、どうやった新エヴァって聞いたら、私は良かった、納得したって言ってんやん。
ほう。
その時に、あ、やっぱりそうかと思って。なぜかと思うと、エヴァを、新エヴァを見て、こっから著しくネタバレ入ります。
はいよ。
家族を持ってるもの、子供を産んだ人、と、独身でいる者、子供を持たず人。この4つによって感想はみんな変わると思ってね。
なるほど。ほう。あ、なるほど。でも、私さ、新エヴァになってから思ったんだけどさ、綾波レイの性格がちょっと可愛くなったじゃん。なんか私、あれ、庵野監督ちょっと丸くなったって思ったんだよね。
そう、そこ。私がショックを受けたとこ。庵野が大人になってしまったのよ。
まあまあ、ね、結婚したしね。
完結できるような人になってしまったのよと思って。
ああ、なるほど
今まで、
ね。
多分私たちが、多分、なんちゅうかな、大人だけど子供の心のままでいる人間にとっては、またあんの完結できんかったわーっていうのが、多分、求めてたわけじゃないけど、またわ、またピッみたいな感じ。イメージだったけど、今回ちゃんと完結させたんよ。
きっちり綺麗に終わらせてきた。
終わらしたんよ。その時、あんなの大人になってもうたっていう。
そっか、だって今までなんだかんだずるずるさ、完結らしい完結を迎えられてきたわけなんだよ
そう、
ね。
なんとなくぼやかしてきたわけやん。ちゃんと完結したんよ。
ほー、確かにそれは大きいかもしれない。
で、すごくそこで私傷ついてん。もう、なんていうかな、例えば、仲良かった親友が結婚してしまって、もうなかなか遊べなくなってしまった感じ？なんかもう、あんまり誘いづらくなっちゃった、みたいな。仲間だったけど、もうちょっと違うよね。ちょっと遠慮しちゃうよね、こっちが。みたいな感じになっちゃったのよ。
もうそっち側の人間か、みたいなとこ
それがすっごい切なかったの。
なる
Y ち
ほ
ゃん
ど
と
ね。
私の違いっていうのは、Y ちゃんは子供がいるのよ。で、もう小学校の子供がいるっていうのがね、あれで納得したっていうのが、あ、わかるわと思って。そりゃそうやわって。子供がいる、いないの違いで、あそこの感想は多分大きく変わると思う。
なるほど。
なぜなら、大人としてちゃんと機能してたのよ。
大人が大人をしたんだ！エヴァの世界で！
そう、あ、エヴァの一番嫌いだったところって、なんでシンジがエヴァに乗せられなきゃいけないのかってのはすごいイライラしてたのよ。連れられてきて、お前エヴァ乗らんのか乗らんの乗らないのか乗らなきゃこの包帯巻き巻きのレイが、もっと夢のひどい目に遭うぞみたいなことをさ、なんなんミサトとかさ、あいつはなんなんだ思ってイライラしたの。でもこれがまあエヴァかと思って納得したとこあってんけど、今回は、ミサトさんとか Q からもそうやってんけど、あなたはもう関わらないで、エヴァに乗らないでって言っててんやん。まあ、それはサードインパクトを起こすからっていうのもあったけど、大人がちゃんともう、真珠をもうエヴァに乗せない、乗せてもう傷つけさせたくないっていうところが、ちゃんと仕事してたのね。大人としての仕事を。
大人がちゃんと子供を守るようになったん
守
だ
るように
ね。
なってたの。だから、あ、そこはすごい納得するのよ。あ、庵野そうなってしまったか。え、でもそうなってよかったんだけど、そうしてくれたかと思うのと同時に、すごい切なくなったよね。今までこう、あんのてめえなんでそんなことさせんだよみたいなことを言ってたんやけど。 でも、なんか、ああ、そっか。君も結婚して子供持つようになってそういう思想になったかっていう。切なさ？なんかどんどんと、あ、もうこことちょっと、もう住んでた世界が変わってしまったんやなっていう切なさと、
うん、
もうラストバッチリ言ってしまうけど、
うん、
シンジが大人になるよ。
シンジ君成長するの？
15歳じゃなくなります。
うわーうわーうわーいいね、最高じゃん。
になります。ネクタイを着てます。
シンジ君やっと大人になれたんだ。
で、こっか、うん、こっか言ったらあなた見たくなるかもしれません。
うん。
声優が変わります。
うん、ああ、なるほどね。まあ、そろそろ。
尾形さんから、神木くんに変わります。
お
ー。神木くんが大人のシンジを演じるんです
。神木くんの、全然関係ないけど、神木くんの人気作品に対する出演度の高さなんなん？
なんなんと思うし、でもそこでも私寂しさ感じたんよ。あ、うんうん、声が変わるってことは、あの時のシンジはもういない。大人になったシンジはいる、うん。社会人になったシンジはいる。もう声も変わってるってことは、うん、あの時知ってたシンジはもう私はいないって思った時に、
そうだね。
すごい切なく感じたのよね。
うん、
で、びっくりするのが、うん、何十年も引っ張ってきたよ、エヴァってさ。
うんうんうん、
で、シンジ、アスカとレイっていう、普通トップのヒロインがおったやん。
う
ん、
そうね。
で、映画で、マリっていうのが出てきたやん。
出てきたね。
びっくりするけど、これ。最後、マリとくっつくの。
おー！なんか納得かもしんない。
すっごい納得やん。
うん、納得。
納得なのよ、これは。
うん、うん。
で、こう、バーってこう目隠しされて。だから、映画でも全然触れ、二人の触れあんまりないんだけど、
うんうん、
バーってこう目隠しされて、あ、誰だみたいな感じになった時、
うん、
胸がでかくていい女って、シンジが言うのよ。
おー！大人になっちゃって
シンジが言うのよ。
うん、
そしたら、正解みたいな感じで。で、二人でこう、電車のホームに、ホームから出ていくっていう、
うんうんうん、
走っていくんやけど、社会人になった二人が。
うんうん、
で、その向こうの、向こうのホームには、レイと、うん、石田明。カオルくん。
カオルくん、カオルくん。
レイとアキラ、レイとアキラくっついてるの。
レイとアキラがくっついてるってなんか、ややこしいんだけど、ちょっとレイとアキラがくっついてるややこしいわ。レイとカオルくんね。
で、でも、誰よりも一番初めだったのは、アスカやね。
うんうん。
アスカはあのツンデレで、このバカ信じめみたいなこと言ってたんだけど、
うんうん。
アスカが一番初めに大人になっちゃってて、
うんうん、
もうシンジに対する恋愛心みたいなそんなもんもなくて、
うんうん、
ちゃんともう大人として成長してるのよね。あの、うん、エヴァに乗ってる人間ってなぜか大人にならなくって、
うん、
14歳のその15歳やったっけ、
うん、14歳
形のままあの脳だけ大人になってるから、
うん、
シンジはその間ずっと分かんない記憶喪失ってか寝てたままやったのかな、
忘れ
た、
うんうん、
その辺ふわっとしてるけどまあ、うんうんうん、だって目覚めた時はまだ14歳の自分やねんけど、扱った時にはもう14年以上生きてるから、脳は大人になってるのね。
ほうほう。
だからもう、シンジのことなんかもう恋愛対象、あの、私はあの時好きだったかもしんないっていう、
うん、
大人になったアスカがいるのよね。
うんうん、
で、それも、ああ、もう、そっか、そうだよね。でもそういうもんだよねって思って。
うんうんうんうん、
で、最後にそのマリとくっついた時も、そうだよね。だって、幼馴染だったあの男の子も、全然知らん女の子とくっついて結婚したもんね、とか思った
ん
だけど、なんかすごい納得するっていうか、
うんうん、
大人になるっていうことは、子供だった時のあの人は、全然知らない世界を歩んでいくっていう、
うん、
ことなんやと思うと、ものすごいこう、結婚心に穴開けられたみたいで、
うんうんうん、
もうあの時の知ってるあの人じゃないんだ。でもそういうこと、それが大人になるってことなんだと思うと、
うん。
あ、さ、エヴァのその特典、
うん、
特典ね、これを、なんかポストカードをもらってんけど、
うんうん、
その全員が揃ったやつね。
うんうん、
見ても
う、
これ見るたびでちょっと涙出るね。
ちょっとあれみたいね、テレビシリーズの時のなんかおめでとうの時みたいだね。
なんか、うんうんうん、
うん。
そういう感じのはあるんやけど、
うん。
レイでもなく、アスカでもなく、マリカっていうのが一番リアルやってんな。
ちょっと聞きそびれたかもしれないけど、アスカは誰かとくっつくって言った？
アスカはね、名前出てこない。このメガネの男の子。おっと、覚えてる？同級
生。あー、なんだっけ、名前忘れてたけど、当時の友達か。
そうそうそう、当時の友達。
はいはいはいはい、あの子か。
いい男になるんやけど。
あの子はいい男になると思ってた。
思ってた。ほんまいい男になるんやけど。
うんうん。
多分そのこと、いい感じになってるっていう。
はー。やっと、時計が動き出したんだね。
動き出した
の、あの世界の。
エヴァの時計が動き出しても
ああ、よかったねー。
私そこで涙がブワーって出てしまって。うん、最後、宇多田ヒカルのその、一番初めに、ね、ハの時の曲やったっけ、ミュージックワールド、うん、なんとかワールドっていう曲。
あ、ビューティフルワールド、
そうそう。なんとか、うん、もう、ああ、アンヌも、エヴァも、みんな大人になってもうたみたいなさ。でも、ありがとう、さようならっていう。
そしてすべてのチルドレンに。
そう、チルドレンに。あの時の中二病にさよならみたいなさ。
ああ、そっか。そうな、そっか。よかったな。あんのよかったな。
そう。いや、あんのが幼かったんや。
そう。なんか、あんの辛かったじゃん、ずっと。うん、なんか、いろんな、うん、チャンネルとかにさ、叩かれてさ、なんか自殺も考えたりしてさ。うん、やっとあんの自分のことを許せたんだな、きっと。なんか、自分を救うことができたんだな、やっとね。
思った時に。ああ、あんの卒業でもあったやろうな、と思って。
これは、これはグッとくるね。
グッとくるし、うん、もう、いろんな意味でな、いろんな感情が渦巻いて泣いても
う、
で最後にこの、一番びっくりしたのが、一番前の一列目見てた、明らかなオタクが、最後、立って拍手したから。うんうん
完全にあれじゃおめでとうじゃん。
その時いた人だってさ、10人もいなかったよ。
うんうん。
10人もいなかったけど、1人で。うん、
その人もう卒業できたんだね、きっとね。うん。今から。
なんかもう、いろんな感情渦巻いて泣いてもって、未だに私ぽっかり泣いても。
それはすごいわ。それぽっかりするわ。でも、なんかこう、なんだろうな、それに追いつけてる人はいいけど、完全に置いてけぼり食らった人は辛いだろうな。
その気持ちもあるよな。置いてけぼり食らった感じもあるし。
うん。
うん、でもその感情を与えてくれてありがとうと思うね。
そうだね。うん。だって、何年 ?20 何年あ、終わるわ